さあ、今日の御言葉に入っていきたいと思います。ルカの福音書の19章の1節から10節の箇所になります。ルカの福音書の19章の1節から10節です。有名なザーカイのお話ですけども、まあよく教会学校とかでは聞くお話で、またメッセージもですね、語られやすい箇所です。福音が分かりやすく語られている箇所で、私も今回関東の方回りながらこの箇所からも一回メッセージを何パターンかでこう回しながらメッセージするんですけども、この箇所からもメッセージしましたけども、ルカの福音書19章の1節から10節の箇所から見ていきたい、そのように思います。ルカ19章の1節から2節を一緒にお読みしましょう。3、はい。それからイエスはエリコに入り、町の中を通っておられた。するとそこにザーカイという名の人がいた。彼は酒税人の頭で金持ちであった。ね。この箇所でイエス様がエリコという町に通って行かれたこと、そしてその時にザーカイという人がいたことが書かれています。まあ、ザーカイは非常にクリスチャンの間でも有名な人ですよね。もうね、この話を何回もよく聞き、特にね、教会に長く集っておられる方ほど、また教会で小さい時から育った方ほど、このザーカイっていうのはですね、わかりやすい木に登る金持ちの人っていうイメージがですね、よくあるんじゃないかなと思います。まあ、2節に書いてある通り、このザーカイという人は金持ちであり、また酒税人の頭でした。まあ、この人は普通の金持ちではなかったわけですね。お金の集め方が悪かったわけです。この人は酒税人の頭でした。酒税人っていうと、今だと私たち税金を納めるのは大体お金を、そんな誰かが税金取りが持ってきて取りに来るってことはないわけなんですけども、入金したりとかですね、引き落とされたりいろいろするわけですけれども。しかし、当時はこの税金、ね、酒税人という人が税金を取っていましたけども、背景として、当時のこのイスラエル、ユダヤ地方というのは、ローマ帝国の属国、支配下にありましたから、ユダヤ人の人たちからの税金がローマ帝国にある意味納められていくわけです。ですので、この酒税人という職業は非常に嫌われた職業であったわけですね。なぜかというと、酒税人をしている、まあユダヤ人の人たちが多かったと思いますけど、酒税人をしているユダヤ人は、同胞たちからお金を集めて、それをローマ帝国に出すわけです。同じ民族の者たちからしたら嫌なわけですよね。自分の国を支配している人たちの者のために働いて、そしてお金を、ま、ね、巻き上げていくようなイメージがあるわけですね。何ということかというふうになるわけです。で、実際にこの酒税人という職業は他の職業と違って、他の職業はね、漁師の息子は漁師であったり、大工の子は大工であったり、ね、イエス様も父親が大工でしたら大工の仕事を引き継いでいましたけども、ペテロもね、漁師の家系に育てたわけですけども、この酒税人というのはその本人が希望してなっていく、賄賂などを出しながらこの仕事を得ていくということがあったわけです。そしてこの酒税人の、しかもこのザーカイは頭であったわけですね。リーダー的な存在でした。後に出てきますけども、この酒税人というのはお金を騙し取る人たちでもあったわけです。例えば1万円でいい税金をですね、2万円、3万円にして、余分にこう1万円、2万円を巻き上げると、まあその辺で暴力的なこともあったのか、そういうことはわかりませんけども、余分にお金を巻き上げて、巻き上げた分を自分の懐に残していくわけですね。お金を騙し取る人、その意味もこの酒税人の頭という中にあります。ですからこの人は非常に嫌われていたと思います。嫌われていたし、同時に非常にお金に貪欲な人でもあったということですね。お金を儲けたい。そしてお金が得られれば幸せになることができるんではないか。そのような思いが彼の中であったと思います。だからこそこの酒税人という職業を選択したでしょうし、このザーカイはそのことを、まあ、頑張って生きていたんだと思います。頭にまで、上り詰めてですね。そして後でわかりますけど、非常にたくさんのお金を騙し取っていた、儲けていた人であったわけです。しかしこの人には先ほど言ったように嫌われていたでしょうから、周りに友達はいなかったでしょう。酒税人の仲間はいたかもしれませんが、周りの人たち、もしかしたら家族からも嫌がられる、そういう状況があったかもしれません。彼の中できっとお金を集めていけば、お金が貯まっていけば幸せになる、そのように思っていたんではないかなということを思います。 どうでしょう、お金がたくさん貯まれば幸せになるでしょうか。で、まあ、もしかしたらこの質問をですね、あの日本のバブルの時期とかですね、バブルよりももう少し前の時期にですね、お金があったら幸せになるでしょうかって言ったら、もしかしたら幸せになると思いますと手を挙げた人たちが多くおられたかもしれません。あのそういうね、日本がどんどんこれから成長していくぞっていう勢いのある時には、お金があれば何でもできる、そのようなイメージがあったかもしれません。しかし今日私たち今ね、お金があれば幸せになりますかっていうと、まあ、何かお金がないと不便だし、お金があった方がいいよなと思いつつも、でもお金だけでは幸せになれないなということも私たちわかるわけですね。まあ、お金は必要なものではありますけども、お金だけでは幸せを得ることはできません。まあ、そのことを多分この30年ぐらいの日本も皆さん理解していった時代であったのかなと、経済がうまくいかなくなったり、お金やまた良い職業であったり、また良い何かを得ていくこと、物質的なもの、それらでは幸福は得られない、そのようなことを私たち経験していってるんではないかなと思います。まあ、ある統計を見るとですね、幸福度っていうね、人が幸福であるかどうか、そのことを聞くというアンケートが出ていました。ちょうど2年前ぐらいの統計でしたけども、今とっても幸せですという答えをした人は、日本の中で 25% だったそうです。そして、まあまあ幸せです。あまり幸せではありませんとかというふうに続いていくわけですね。とっても幸せですというふうに答えた人は4分の1だったということですね。まあこの4分の1というのも多すぎるかなという気もしますけどね。もう少し少ないイメージで私は言いました。まあまあ幸せですぐらいが日本人的には多いのかなというふうにも、とかまあまあ幸せではありませんか、どちらが多いのかなという、ちょっと曖昧な感じが日本人多い気もしますけども。しかし、やはり今の統計見ていても、幸せだと感じる人が少ない状況があるかなと。特に、この統計を見ていくとですね、40代の人たちが特に幸せだとあまり感じないというふうに答えているそうですね。まあ私も40代ですけども、40代が一番幸せを感じていない世代であるというのが、その統計にも出ていました。今私たちは何をもって幸せを得ようとしているんでしょうか。まあ、ある人たちは自分が受け入れられたいということで幸せを得ようとしているかもしれません。まあ、SNS で Twitter とかですね、Instagram、Facebook、いろんなものがあったりしますけども、誰かが投稿すると、こう、いいねボタンとかですね、ハートマークを送ったりですね、Twitter だったら誰かのこうコメントをですね、もう一回自分がツイートするというのをやるわけです。で、どれだけ自分のフォロワーが多くて、いいねがたくさんあるかっていうので、自分が受け入れられているか、そういうのが、まあ、目に見えて数でわかることを求めている。それはこれは年配の方に限らず、特に若い世代に多いわけですね。自分が何かを投稿したらそれを受け入れてくれる人たちがたくさんいるんじゃないかと。そうすると自分の価値を得ることができるように感じるわけですね。まあ、昔で言うお金の金額がと言ってたのが、自分が認められている、存在が認められているということに価値が置かれているのかもしれません。いずれにしてもそれぞれが、何かしら幸福を得たい、受け入れられたい、愛されたい、楽しく生きていきたい、いろんな思いを持っている、そのように思います。このザーカイも当時の時代背景の中でお金があれば幸せが得られる、そのように思っていたんでしょう。しかし彼の中で葛藤があったわけですね。次の3節4節を一緒に読みたいと思います。19章3節4節一緒に読みましょう。3、はい。背が低かったので群衆のために見ることができなかった。先の方に走っていき、イエスを見ようとしてイチジクグアの木に向かって登った。イエスがそこを通り過ぎようとしておられたから。はい、ここでザーカイがイエス様を見ようとしている様子が書かれています。しかしこの2節と3節の間に一つのストーリーがあったと思います。それはザーカイは結局金持ち、お金を集めても幸せを得ることができない中で、イエス・キリストに出会いたいという思いがあったということです。まあ、彼は人から受け入れられない、お金だけでは幸せを得られない、そういう中で虚しさが心にやってきたんだと思います。その虚しさがやってくる中で、どう虚しさを解決していくか、まあ、彼なりにいろいろ葛藤しながら、苦闘しながらいたんだと思いますが、ある時イエス・キリストという人の噂を聞いたわけですね。素晴らしい教えをしていて、この人は救い主ではないだろうか。素晴らしい奇跡もしている。 そしてイエス・キリストの噂を聞いたときに、ザーカイはこの人に会ってみたい。この人に会ったら私の人生、この人の話を聞いたら私の人生変わるかもしれない。何とかして見てみたい。その思いが彼の中にやってきたわけですね。まあお金がありましたから、彼はイエス様に何とか会うつてを作ろうとしたのかわかりません。しかし、この3節、4節を見ると、彼は結局、イエス様をなかなか見るのに苦戦するわけですね。3節を見ると、どんな方かを見ようとしたが、背が低かったので群衆のために見ることができなかったと書いてあります。まあ背が低いだけだったらですね、群衆と仲が良ければですね、ザーカイさん背低いから一番前にね、多分背の順で言うと前の方だったんだと思うんですよ、この人ね。前の方にどうぞ行ってくださいって、前行かせればいいわけですよね。しかし群衆は行かせたくなかったんですよ。なんだザーカイ、お前が来る場所じゃないって。こんなところにお前が来る必要はないと。虐げられてる俺たちの方がイエス様を求めてるんだと。お前はお金があるだろう、向こうに行っとけみたいな感じでですね、こういう時に誰も彼に友達がいなくて、前の方に連れてってくれる人はいなかったわけです。そこで4節を見ると、彼は走って行って、そして、イチジクグアの木に登ったって書いてあるわけですね。まあ、当時の服装のこと前にもお話しましたが、金持ちの人というのは、長い、いわゆるローブのようなですね、スカートの長い分厚いものを着ているわけです。ズボンではないわけですよ。ローブのようなこう長いスカートのようなものを履いていてですね、特にお金持ちは立派な服を着て、分厚い服を着ていたわけですから、それを着ながら走るということはですね、まず基本的にできないわけです。なので、その当時のお金持ちたちが走るという光景は、もうみっともないわけですね。こう、めくり上げながらこう走らないといけないわけですよ。めくり上げて。だから、放蕩息子を迎えたお父親も金持ちでしたから、このめくり上げながらこう走っていたわけですけども、このザーカイもめくり上げながら必死に走っていったわけです。もうその姿すらも人々はあざけって笑ったんだと思います。まあ、お金持ちの場合は、しもべを使わして自分が走らない。走ることはみっともないことだ。当時の背景であったわけですけども、しかしこのザーカイは走っていきました。そして走っていって、なんと木に登ったわけですよ。この木に登るときも皆さんズボンで登るわけじゃないですからね。このローブのようなこの長いスカートを履きながら木に登れますか？相当、まあ、もしかしたら破れたかもしれないし、もう必死じゃないと登れないわけですね。まあ、変な言い方ですと下から見えてしまうというかですね、もう破れるかもしれない、どうなるかわからない、そんな状態でこの木に必死に登っていくわけです。まあ、ここでも葛藤が普通だったらあると思うんですね。走るのどうなんだろう。そしてこんな、よりによって木に登るのか。でも彼は、それでもなお、自分を捨てて、必死に彼は、この木に登っていくということを選択します。人々は笑ったでしょうけれども、しかし彼は必死でイエス・キリストを求めていました。そしてそこで、イエス・キリストがその下を通っていかれるということが起こってくるわけです。5節を一緒に読みましょう。3、はい。イエスはその場所に来ると、上を見上げて彼に言われた。ザーカイ、急いで降りてきなさい。私は今日あなたの家に泊まることにしている。イエス様はその場所に来ました。そして木の上にいるザーカイを見上げたわけですね。そして彼に言われます。ザーカイ、急いで降りてきなさい。私は今日あなたの家に泊まることにしているから。イエス様は、ザーカイがこの木の上に登っているのを見たときにですね、無視して通っていくこともできたわけです。そしてザーカイは、イエス様を一目見ようとして登っていたわけなので、見れたことで満足したかもしれません。でまたイエス様の話がどこかでちょっと漏れ聞こえてくると嬉しいなと思って必死に木の上に登っていたわけです。ザーカイの中で自分に声をかけられるということを期待していたわけではなかったと思います。そして人々もザーカイがそこにいてイエス様がそこを通っていくという光景を見たときに笑ったんだと思いますね。自分からお金を巻き上げている者がそこの浮きの上にいてですね、恥ずかしい格好をしてイエス様を見ていてイエス様がそこを通っていて自分たちその周りをごそごそ行くわけですよ。群衆もついてね。その群衆の上にザーカイがいるわけですよ。みっともないことしてるなぁと笑いながらいい君だというふうに思ってたんだと思います。しかしそんな時にイエス様はなんと立ち止まって上を見上げてそしてザーカイに言うわけですね。急いで降りてきなさいと。 まあ、急いで降りるのも大変な服だったとは思いますけども、しかし、イエス様の言ったことに、ここで強烈なことが二つあると思うんですね。一つは、イエス様はザーカイって呼んだことですよね。ザーカイという名前をどこでイエス様を知ったのかっていう。ザーカイとイエス様はこれは初めて会ったわけですよ。初めて会ったのにザーカイという名前をイエス様は知っていたわけですね。ザーカイはそこびっくりしたと思います。もう一つびっくりしたこと、それは、あなたの家に泊まることにしているからっていう言葉です。初めて会ったのに、今日あなたの家に泊まりに行くことにしているから、この言葉にびっくりしたと思います。この二つのことを少し、もう少し掘り下げてみたいなと思いますけども、なぜイエス様はザーカイの名前を知ってたんでしょうか。どうしてでしょう。お金を巻き上げていることで有名だったからでしょうか。ね、あのエリコの町の主税人の頭ザーカイひどいやつだってのでですね、もう全国的に有名だったんでしょうか。まあもしかしたらその可能性もゼロではないかもしれませんが、しかしイエス様がザーカイの名前を知ってたのはそれが理由であったとは思いません。なぜイエス様がザーカイの名前を知っていたか、それはイエス様はこのザーカイに出会うためにエリコに来たからだと思います。エリコを通っていくことにあえてイエス様をする中で、エリコを通らないという道もあったわけですよ。しかしエリコをあえて通っていく道をイエス様は選ばれて、そしてこのザーカイの家に泊まることにしていると後で言うほどですから、このザーカイという人物に会うことを願われたわけです。イエス様はザーカイのことを知っておられました。なぜならイエス・キリストは三位一体の神であり、ザーカイも罪人でしたけども、このものも神によって作られたものだったからです。私たちを創造した主は私たちのことをよくご存知です。私たちの名前で呼んでくださるお方です。たとえ私たちが良い状況の中を歩んでいても、悪い状況の中を歩んでいても、私たち一人一人のことを愛しておられ、そして私たち一人一人を名前で呼んでくださるお方です。イエス様は、あの木の上にいるものとかですね、恥ずかしい格好をしているものという言い方ではなくて、ザーカイと名前で彼のことを呼びました。ザーカイのことをもちろん、神が作られたものとして愛し、そしてこのものに出会うためにイエス様は名前を呼ばれたわけです。すべてをご存知なわけですね。おそらくザーカイが葛藤しながらもイエス・キリストに出会いたいという思いをもうすでに持っているということをイエス様は知った上でこのエリコを通られたと思います。エリコに通っていくときにこの私を求めているザーカイに会うことができる、そのためにイエス様はこの道を選んでここに来ることを選ばれたわけです。イエス様はザーカイのすべてをご存知でした。葛藤していることも苦しんでいることも失敗したことも、その上で求めていることも、そしてその上でザーカイとこの時に呼びかけたと思います。今日一つ目のポイントをお伝えしたいと思います。それはイエス様は私たちのすべてをご存知であるということをまずお伝えしたいと思います。イエス様は私たちのすべてをご存知である。私たちのすべてをイエス様はご存知であるということが今日の一つ目のポイントです。イエス様は私たちのすべてをご存知です。あの、当時の罪人の象徴的であったザーカイのことでも知っていた。すべてを知っていた。名前も知っていた。今日ここにいる私たちのすべての状況もよくご存知です。イエス・キリストを信じている人、そうでない人も、今までどれだけの罪を犯してきたか、今どんな状況で苦しんでいるか、そのこともすべて、あなたの名前も、あなたの状況もすべてイエス様はご存知である。そのことをまずお伝えしたいと思います。そのことがこのザーカイという呼びかけに含まれていると思います。そして、この後のもう一つの先ほど言った、この言葉の不思議な言葉があります。それは、今日あなたの家に泊まることにしているからという言葉です。当時、この人の家に泊まるということは普通のことではありませんでした。まあ、食事をするということも特別なことでしたし、人の家に泊まるということも本当に限られた、ほぼないことなんですね。 まず食事を共にする。まあ今日私たちも聖餐式を共にしますけれども、食事を共にするというのはですね、家族の交わりを当時表していたわけです。一緒の食卓につく。まあ私たち今だったらね、どっか食べに行ったり誰かが来た時に一緒にダイニングテーブルにつくことあるかもしれませんが、当時食卓に一緒につくというのは、その人を家族として迎え入れる。家族として受け入れるという意味があったわけです。ですからイエス様のあの生産の時、生産式を共に持つこと、そのことを教えられたこともすごいことであったわけですよ。本来もともと家族でなかったはずのものが一つの家族としていろんな職業のもの、いろんな立場のものが同じテーブルにつくことを表してたわけです。パウロとかペテロの手紙のあたりで生産式のことが出てくる時もお金持ちもいれば召使いもその中にいるし、そういう者たちが一緒の食卓につくことがキリストにあってできるんだと、一つの家族としての現れであったわけですね。ですから私たち後で聖餐式をするときに、それは私たちが一つの家族であることを表していることになります。このザーカイの家に行くというのも、家で食事を共にすること、家族として、いや、ザーカイの家に行くんだけども、イエス様は自らまさに罪人の象徴であったザーカイの家に行って、ザーカイの家族のように家族として共に席に着くということを選ばれたわけです。それだけではない、食事をして帰るんではなくて、しかもそこに泊まるというんですね。その家の中に入るということ、もっとさらに深い親密さをここで表しているわけです。ザーカイを全面的にその存在を受け入れ、そしてザーカイの家族となられた、そのことをイエス様は表されたわけですね。ですからザーカイにとってはびっくりだったわけですよ。初めて会ったのに名前を呼ばれた、しかも家に泊まりに行くから、こんなものを家族として受け入れてくれるんだ、本当かなと思ったかもしれないですね、一瞬ね。会ったこともないはずなのにって、それぐらい衝撃的だったと思います。皆さんどうですか、急に誰かが今日の夜泊まりに行くことにしているからってね、びっくりしますね。でもですね、ここで一つ大事なことがあるんですね。ザーカイにも選択する余地はあったわけです。ザーカイって名前で呼ばれて、そして今日も泊まりに行くことにしているからって言われた時に、まあ、今ザーカイのこと言いましたけど、あなたの名前を呼ばれたと考えてください。あなたの名前を呼ばれて今日の夜泊まりに行くことにしているからって言われて、泊まりに来ていいですかじゃないですよ、しているからって言われてですね、その時にどう答えるでしょうか、皆さんだったら。まあ、いろいろな考えが浮かぶと思います。いや、もうぜひ来てくださいって思う人と、ちょっと家をきれいにして、お掃除してから迎えたいですとかね。しかもこのザーカイの状況で言うとですね、後でわかりますけど、家に騙し取ったものとかいろんなものがあるわけですよ。ちょっと整理した方がいいですね、この人ね。家のお掃除も必要だし、もしかしたらちょっと心のお掃除も必要かもしれないですね。もうちょっといい人になってからあなた来年ぐらいに来てくださいって言いたい気持ちもわからなくはないというかですね。周りの人たちもそう思ったんだと思いますよ。もうちょっとザーカイが真っ当な人になってから行ってあげたらどうですかっていうふうに思ったかもしれないです。私たちももしかして今日イエス様があなたのところに行くことにしてるからって言われた時に、いやーちょっと、いろいろ身辺整理って言い方変ですけど、身の回りの整理をしてからがいいですとか、心の方を整えてもうちょっと清くなってからがいいですとか、そう思いがちかもしれません。ここでザーカイにも選択があったわけです。イエス様をその日迎え入れるのか、迎え入れないのか。これは私たちに自由意志が与えられているからですね。私たちは罪を犯すこともできるし、神を愛することもできます。神の前に悔い改めることもできるし、神に従わないという道を歩み続けることも私たちにはある意味許されています。それは最初の人アダムとエバがですね、罪を犯してしまった。その時にも食べるか食べないか、善悪の知る中止式の実を食べるか食べないか、それも私たちに委ねられていたように、私たちにはこの自由意志が与えられてますから、私たち自身で選ばなければいけないわけです。まあ、この後のザーカイのように迎え入れていくのか、いや、ちょっと待ってください。準備期間をとしばらく置くのか、いや、最初から受け入れないのか。しかし私たちは正しい選択を日々していかなければいけないと思います。今日二つ目のポイントをお伝えします。それは、イエス様は私たちを救うために来られたということを二つ目お伝えしたいと思います。イエス様は私たちを救うために来られたお方です。 イエス様は私たちを救うために来てくださいました。飛びますけども、19章の10節を一緒に読みましょう。この今日のストーリーの最後のところになりますが、10節にこう書いてあります。一緒に読みましょう。3、はい、人の子は失われたものを探して救うために来たのです。このザーカイのストーリーの一番最後はこの言葉でした。人の子はイエス・キリストのことです。イエス・キリストご自身は失われたものを探して救うために来られた。そしてこの失われたものの一人があのザーカイであったということです。ザーカイを探し出して救うためにエリコに来られたわけです。そしてこの方は今日も私たちを、この日本の人たちを、世界のまだ救われてない人たちを探して救うために来られたお方であるということです。私たちはそのことを忘れてはいけません。イエス・キリストは何のために来られたのか。失われたものを探して救うために来られた。ここにおられる方の、まあ多くの方がすでにイエス・キリストを信じておられると思いますけども、あなたも探し出されて救われました。そしてイエス・キリストはまだなお、今もなお、まだ救われてない多くの方々を探し出して救う、そのことを思っておられます。私たちはそのために共に働くことが許されています。私たちの家族や友人が、キリストにあって探し出されて救われるために共に祈っていきたいと思います。また探し出されて救われたものとして私たちがどのように生きているかということも大事だと思います。さっきこのザーカイがすぐに迎え入れたということを聞いたときに、自分だったら、今の自分だったらどうだろうと。救われたときは、はい、イエス様あなたはすぐ迎え入れますと言ってた自分がですね、救われてしばらく経っていくときに気づいたら、イエス様が今日行くからと、もし急に言われた時にですね、いやちょっと今日はまだ調子が悪くてみたいな風にですね、なっているような信仰状態では良くないということです。クリスチャンであっても、いつも主と共に心から交わっている、食事を共にしている状態の時もあれば、もしかしたら主から心が離れている時もあるかもしれません。いつも主と心から交わることができるように、御言葉のパンをいただくことができるように、私たちは生かされているでしょうか。イエス・キリストは私たちを救うために来てくださった。そして救われた者にとっては、そのキリストの思いをずっと理解し続けなければいけませんし、私たちもキリストと交わり続けなければいけません。救われた時だけどうぞ家にお迎えします、食事を共にします、泊まっていってください。でもイエス様がね、なんか帰っていっちゃって、もうそのまま自分は戸を閉めてしまう、そういう状態にならないように私たちはしなければいけないと思います。さあ今日の後半、最後のところを見ていき、最後のポイントに移りたいと思っています。ルカの福音書の6節から9節までを一緒に読みましょう。6節から8節まで読みましょう。3、はい。ザーカイは急いで降りてきて喜んでイエスを迎えた。人々は皆これを見て、あの人は罪人のところに行って客となったと文句を言った。しかしザーカイは立ち上がり、主に言った。主をご覧ください。私は財産の半分を貧しい人たちに施します。誰かから騙し取ったものがあれば、4倍にして返します。アメン。ザーカイは急いで降りてきて、喜んでイエスを迎えるということを選択しました。まあこの急いで降りるのもまた服引っかかったことでしょう。そして喜んでイエスを迎えようと、喜び溢れました。しかしそれを見たときに、その姿を見て怒った者たちがいたわけです。人々がそれを怒ったわけですね。7節、人々はみんなこれを見て、あの人は罪人のところに行って客となったと文句を言ったわけですよ。まあ、この文句を言ったってところですね、別訳だとつぶやいたって書いてありますけどもね。つぶやくわけですよ。なぜ私たちからお金をくすね取ったあいつの家にイエス・キリストは行くんだと。イエス様、あなたは素晴らしい方で、罪を正しく裁く方で、清い方だと思ってた。なのになんで私たちからお金を盗み取った者のところに行くんだと。よりによってと。エリコの町で泊まるんだったら一番清そうな、一番良いことをしてそうな、一番イエス様を愛していそうな人のところに行くべきだろうと思ったかもしれないです。しかし、イエス様は、ザーカイの家に行くことを選ばれました。 まあ、正直なところ、先ほどのこの急いで降りてきて家にお迎えしたというこのザーカイの姿を見たときに、この人々の中からどれほどの人たちが同じように行動できたかなということも思います。ザーカイのその思いをイエス様はよく知っていたんだと思います。そしてザーカイは、このイエス様を受け入れていったときに、どうしていったか。主をご覧ください。私の財産の半分を貧しい人たちに施します。誰かから騙し取ったものがあれば4倍にして返します。ザカイはですね、めちゃくちゃ財産があったんでしょうね。半分を施して、なお騙し取ったものがいっぱい残っていて、それを4倍にして返すだけの余力があったわけですよ。どんだけの金額なんだろうと思うわけですね。まあ、すごい金額ですね。ただ、ここでザーカイの素晴らしいところ、私思うのは、家に迎え入れていったこと素晴らしかったと思います。もう一つここで素晴らしいなと思うのが、ご覧くださいということができたことは、これすごいなと思うんですよ。ご覧くださいってね、ここに騙し取ったものがいっぱいありますってね。言えるかなって。どうですか？皆さんだと言えますか？イエス様ご覧ください。ここに人から騙し取ったものがいっぱいあって、ここに私の悪いものがいっぱいあります。いや、さっき言った通り、それをね、どっか隠しておくとか、清算しておいてからイエス様を家に迎えるのかなと思ったら、そうじゃなくて彼は家に迎えた後で、ご覧ください。ここに騙し取ったものがいっぱいありますっていう言い方をするわけですね。騙し取ったものがあれば4倍にして返します。ご覧ください。ここにザーカイの心が現れていると思います。イエス様は、あなたの心をきれいにし、あなたの家をきれいにし、騙し取ったものを全部清算して、それからあなたの家に行ってあげようと言わなかったわけですよ。ありのままのザーカイの家にあなたのところに今日行くからと言った上で、その上でまだ汚い、騙し取ったものもいっぱいあるこのザーカイの家に彼は入っていき、イエス様はそれを直面するわけです。そしてザーカイも、どうぞこの罪深い私の状況をご覧くださいというわけです。そこには勇気が必要だと思います。私は正直今日のこのザーカイの話の中で、ザーカイが木に登って恥ずかしい格好して登ったこと以上に、ご覧くださいっていう勇気は素晴らしかったなと思います。ね、木を登ったザーカイさんみたいなふうに思いますけど、ご覧くださいと言ったザーカイさんの方が僕はすごいなと思います。まあ、もしかしたら私が子供だったらね、木に登ったザーカイさんの方が心に残ったかもしれませんが、大人になってここを読むと、よくご覧くださいって言ったな、この人って思うわけですよ。私の心の汚い部分、過去の罪、それらすべてをご覧ください。言えるでしょうか。この言う勇気がザーカイにはあった。すごいなって思います。そしてクリスチャンになってもなお、いつも主に心のすべてをご覧くださいということが私たちはできるでしょうか。非常に大きな問いだと思います。問いかけている私自身も問いかけられる言葉です。イエス様、私の心をご覧ください。言うことができるかどうか。ザーカイから教えられることじゃないかなと思います。今日三つ目のことを皆さんにお伝えしたいと思います。それは、主の前にいつも、主を心にいつも歓迎して生きるということです。ザーカイは喜んでイエス様を歓迎しましたけども、ザーカイのその心というのは、いつも心にイエス様を喜んで迎える心を持っていたということですね。すみません、もう一度言います。イエス様を喜んで心にお迎えするということです。喜んでイエス様を心にお迎えする。しかもそれは一回ではありません。お迎えし続けることが私たちにとっては必要だと思います。ご覧ください。ここで、はっきりと、キリスト教と他の宗教の違いがわかると思います。他の宗教というのは、お金を払ったら何かご利益をあげよう、そういうのが宗教です。高いお札を買ったらそれだけの効果があるでしょうとかですね。とか自分から神に出会いに行かなければ、お寺や神社や何かどこかに行かなければいけない、高い壺を買わなければいけない、そのようなものが多くの宗教にあるわけです。自分の方から何かをしなければ、騙し取ったものを清算しなければ、良いことをしなければ、しかしそうじゃないということです。キリスト教の、ここで教えているイエス・キリストという方は、 自分から罪人を探すために来られ、そしてこの罪人の家に入ってくださるってことです。ただし一つ条件があるのは、私たちが喜んで迎えるかどうかということです。まだクリスチャンでない方にとっては、イエス・キリストをぜひあなたの心に迎え入れてほしいと思います。そしてクリスチャンでもうすでにあるという方々には、いつも続けて喜んで心にお迎えし続ける、そのようでありたいということです。そのようでありましょう。イエス様は、このザーカイの家に入っていき、ザーカイの悪いものをすべて見ました。イエス・キリストを信じますかと私が、いろんな方にお話しするときに、いや、もうちょっと聖書のことを知ってから、もうちょっとイエス様のことを知ってから信じたいと思いますとかね、もうちょっと生活が改まってから信じれたらいいと思いますと言われることもあるんです。イエスキャンプとかいろんな集会とかで奉仕するとですね。でもこのザーカイの箇所を見るとどうでしょう。ザーカイはまだ処理してなかったわけですよ。ねえ、あなたの心の過ちは始末、ねえ、罪過ちは始末されておるかってね、激しい成果ありますけどね。始末されていないぐらいの状態でイエス様を迎えたわけですよ。でもイエス様を心にお迎えしながら罪を悔い改めていき、まあ罪を悔い改めている心があったからイエス様来てくださったんですけどね。しかし、ザーカイのそれらの悪い生活、悪いものをイエス様をお迎えしてザーカイは処理していきました。私たちも完璧な人になったらイエス・キリストを信じるんじゃない、イエス・キリストを罪からの救い主として信じた時に私たちは救われ、その後で私たちの歩みがその瞬間から変えられていきます。ザーカイはこの後のストーリー私たち分かりません。しかしザーカイはこの後で変えられた人生を歩んでいったんだと思います。だからこのルカはこのザーカイのストーリーを聖書に加えていったんだと思いますし、このストーリーが選ばれたんだと思います。私たちもまだ変えられていっている途中ではあると思います。もしかしたらご覧くださいとイエス様に言わないといけない心の領域があるでしょうか。皆さんの中に家に騙し取ったものコーナーがあるとは思いませんけれども、私たちの心のどこかに悪いものコーナーがあるかもしれないですね。ご覧くださいといつも言っていく、そしてそれも主の前に差し出しながら私たちは歩んでいくんじゃないかなと、そのように思います。そしてそれをイエス様はそんな私たちをある意味受け入れてくださり、私たちが変えられていくことを願ってくださっている、キリストと共に変えられていくことを願ってくださっている、そのように思います。9節10節をもう一度一緒に読みましょう。3、はい。イエスは彼に言われた。今日救いがこの家に来ました。この人も、は失われたものを探して、です。イエス様はこのザーカイの心を見られ、そしてザーカイのためにここに来たことを最後に話されたわけです。今日改めてこのザーカイの話、少し最後振り返りますけども、ザーカイはこの世の富やお金、様々なもので心を満たしたい、幸せになりたいと思いましたが、彼は挫折しました。ある意味私たちもどこかで似たようなところがあると思います。そういう中で彼は上乾き、イエス様も一目見ようと、すべてのプライドを捨てて木の上に登りました。その心をすでにイエス様はご存知でした。そしてイエス様はザーカイの名前を呼び、なぜならザーカイも、そしてここにいる私たちも主によって作られたものであるからです。そして家に行って食事をすると言われました。そして泊まるということを言われたわけです。それは私たちと深く交わりたいと主は願ってくださっている。そして私たちを救いたいと願ってくださっているからです。その時に大きな選択がありました。ザーカイはそれをすぐに受け入れるのか、やまってくださいとやめるのか。しかしザーカイはこのチャンスを逃さずにイエス様を心に迎え入れました。私たちも状況が整ってからではなく、今私たちはイエス・キリストを受け入れることができます。まだキリストを信じていらっしゃらない方もいつでも今受け入れることができます。またイエス・キリストを信じておられる私たち一人一人、ここにいるクリスチャンの方々はいつもそのような心を持ち続けているでしょうか。そしてザーカイは言いました。ご覧ください。私の心、私の汚れた部分、騙し取ったものがあるようなこんなものです。ご覧ください。 そういう勇気が彼にありました。私たちにはご覧くださいという勇気があるでしょうか。喜んでいつも心にイエス様を迎え入れることができるでしょうか。この罪を犯している瞬間だけはイエス様どうぞここに来ないでくださいみたいなんですね、思ってないでしょうか。いつも心にお迎えできる用意が、そしてそのような状況になっているでしょうか。もし悔い改めるべきところがあれば悔い改め、いつもイエス様を心にお迎えする、そのような思いでいたいと思います。イエス様は失われたものを探して救うために来られたからです。お祈りしたいと思います。しばらく目を閉じていただいて自由に祈りましょう。それぞれが示されている罪、もしかしたらご覧ください、主よと言うべき領域があるのであれば、今しばらく祈っていきましょう。主、私はこのような状況です、あのザーカイほどではないかもしれない、でも私も心の影の部分、暗い部分があります、罪があります、ご覧ください。今しばらくそれをありのまま祈りましょう。そして主の前に悔い改めに祈りをしましょう。またいつもイエス様を喜んで心にお迎えできるようでありたい、私たちそう願いませんか。そう思われるならいつも喜んで主をお迎えできるように、そのように自分の口の言葉で祈りましょう。言葉を読みします。ザーカイ急いで降りてきなさい、私は今日あなたの家に泊まることにしているから。ザーカイは急いで降りてきて喜んでイエスを迎えた。愛する天の神様、今私たちはあなたの前に祈りました。それぞれがあのザーカイのように一生懸命生きながらも失敗もしたり、そしてまた様々なもので満たしたい、そういう思いが私たち持ってしまいます。しかし、そのような私たちを探し出して救うためにあなたが来てくださったことを心から感謝します。心の中におられる多くの方がすでにイエス・キリストを信じておられると思います。あのザーカイのように喜んであなたを迎え入れた時がありました。でも同時に、私たちは救われてもなお変えられ続けている部分があります。ですから、いつもご覧ください、主よ、私の心はこのようですと。喜んでイエス様をいつも迎え入れることができますように、どうぞあなたが助けてください。その上であなたは私たちと食事を共にし、私たちの家に泊まってくださり、そして私たちと共に生きてくださる方であることを感謝します。どうぞ私たちを作り変え続けてください。そしてどうぞあなたの福音に生きていくことができますように、どうぞ救われるに程遠かった私たちをあなたが救ってくださる、そのことを感謝します。主はあなたの愛にさらに生かされていきますように、どうぞあなたが導いてください。お一人一人が悔い改めたその祈りもあなたが聞いてくださり、それぞれがあなたに伝えたご覧くださいの言葉をあなたが喜んでくださったことを感謝します。ザーカイがきっとあなたで変えられて家族中救われて生きていったように、どうぞ私たちも喜びにあふれて生きていくことができますようにあなたが導いてください。感謝します。主イエスキリストの皆によってお祈りします。アメン。感謝します。